皆さんおはようございます。実践 IoT インターネットオブシングス Azure の最新機能を活用した IoT 構築方法紹介のセッションを始めさせていただきます。スピーカーは日本マイクロソフト株式会社テクニカルエヴァンジェリスト太田博史と
井上大輔で45分間お話をさせていただきます。
よろしくお願いします。はい、まず最初ですけども、アンケートご協力ください。よかったなと思ったら一番いいのにお付けください。悪かったなと思ったら遠慮なく一番悪い方につけていただければと思います。はい、それからですね、資料ですね、こちらの方は後日公開させていただきますのでそちらご覧いただければと思います。はい、ということでまずですね、冒頭一つデモを紹介させていただきます。はい、今ですね、この演台の左側と右側、皆さんから向かって左側と右側にちょっとチカチカ光ってるものがあると思います。これ今温度湿度センサーがついていて、これをですね今計測をして Azure の方にデータを送って、その送られたデータを皆さんいつもお使いの Excel でパワーマップをですね、プラグインして、入れて、それをですね今データを表示しているというものです。水色の柱がですね湿度です。でなんかピヨッとこう広がっている赤からちょっとグラデーションがかかっている、これがですね温度です。でちょうどルーム B、コンベンション B プラス C、 ルーム C っていうところをですね、ここです。これが、この会場で、こちら、エキスポ会場にも2つ設置していて、そこでもですね今測ってます。こちらこう 3D ですね、こんな感じでですね動かして見ることができるんですね。であとは、昨日からいろいろこうセットアップとかですね測っていて、なんか10月23日1時からとか、別に我々が測ってるわけじゃないんで機械が勝手に測ってるんですけども、でもうちょっと進めますね。この辺で昨日リハをやってる頃ですね。で、空調がちょっとやってないので赤かったりしてます。はい、まあ、こんな感じでですねビジュアライズができるというものです。まあ、IoT これから話していきますけども、まあ、一つ IoT の活用事例ということで、ご覧いただけたかなと思います。はい、ではセッションをいきます。で今日はですねこのセッションに出ていただいて皆さんに、まあ、今 IoT っていろんな会社がいろんなことを言っていて、ちょうど何となくちょっとバズ化している感じがありますけども、マイクロソフトが考える IoT の定義をご理解いただいていただきたいと、それから45分間聞いてですね、まあ、IoT レディーになって帰っていただきたいという趣旨で進めさせていただきます。はい、流れ的にはですねこんな感じで進めていきます。
太田さん、ところでちょっとさっきから気になってるんですけど、はい、背中なんかついてないですか？
あ、これですか？これいわゆるウェアラブルデバイスってやつですね。
はい、はい、ちょっとよく見えない。
あ、見えないですか？はい、まあ、こんな感じになってます、ね、
これウェアラブルデバイスなんですか？
はい、はい、
そうなんですか？
もちろんあの IoT なのでクラウドにつながってます。
なるほど、スマートですね。
はい、IoT って何なのよというふうに思われている皆さんたくさんいらっしゃるかと思います。まずは IoT とはということで話をしていきたいと思います。皆さん今日ですねこちらの会場にいらっしゃるまで、まあ、朝起きて、家でですね家電に取り囲まれで、会場に向かってですね行けば、まあ、電車に乗るときに、まあ、自動改札あり、それからお店屋さんによればポス端末がありで、こちらに来ればですね空調施設あり、いろんな組み込み機器が皆さんの周りに取り囲まれているわけです。工場には FA 機器あり、病院には医療機器ありというところですね。でそういったものがですねインターネットにつながってクラウドと連携して、で物同士も連携して、そしてそこから生み出される膨大なデータを蓄積して、従来の IT とこう組み合わせて、分析それから活用をしていって価値を生んでいく、これが、まあ、IoT というふうにご理解いただければまず間違いないと思います。そしてマイクロソフトの視点ですけれども、マイクロソフトは IoT に対してインターネットオブユアスイングズ、ユアを入れて、IoT に取り組んでいます。 ユアです。
ユアなんですね、
はい、あなた
私です。
あ、そうですね、
私だけで、
は
い、じゃない
です。あ、皆さん、ユアの中には皆さんも含まれるんですが、はい、この心は、まずは皆さんの持っている機器からつないでいきましょう。だから皆さんの持っているインフラを使ってやりましょう。だから皆さんが持っている、既存の IT ですね、システム、それからもうすでに溜まっている業務データとか、あとは顧客データとか、そういったものとこう連携をして、でスモールスタートで大きく進む、育てていきましょう、というのがマイクロソフトのインターネットビアセインスです。
まあ、一から作りましょうって話じゃなくて、既存のものをちゃんと活用していきましょうと。
そうですね、
はい、そして IoT につなげていくと、
はい、でそこでこう新しくこう価値が出てきて、うん、うまくいったらさらにセンサーとかですね、うん、組み込み機を加える、それから他のものとこう組み合わせて、
はいはい、
価値をどんどんどんどん大きくしていきましょうと、
うん、なるほど、
はい、で IoT の活用ですけれども、昔からですね、M2M、マシン2マシンとか、ユビキタスとか、それからセンサークラウドとか、いろんな言われ方で似たようなシステムが、似たようなですね、キーワードが出てきていたかと思います。それと何が違うのというふうにお思いの方もいらっしゃるかもしれません。まずはですね、従来ですと、どっちかというと、まずこのデータを見て、こういうことがしたい。で、じゃあそのためにはこのデータを収集すればいいよねと。でこういうモデルで分析すれば、活用すればいいよねっていうのが、まあ、従来だったかなっていう気がしています。 IoT はもっとですね、網羅的にデータの収集の幅を広げて、でつながるものも増やしていく。そして、まあ、よく言われているのが活用運用ライフサイクルですね。要は、組み込み機器がですね、現場で動いている、ユーザーとコラボレートして動いている、この中で、例えば予兆保全とかですね、あとは、まあ、正常に稼働しているかとかですね、まあ、そういったところで活用していく、はい、というのがまずは出てくるシナリオかと思います。それからもう一つですね、実はメーカーさん作ったデバイスを売ります。でエンドユーザーが使います。実際にどう使われているかっていうのは今の段階だと知りようがないというのがあります、まあ、スマートフォンとかだとね、うん、結構クラウドのベンダーとつながってたりします
よね。そうですね、
はい、で実はユーザーが本当にどういう機能をどんなふうに使ってるかって分かんないんですね、
うん、
でそれのセンサーとかですね、組み込み機器 の, その状態をクラウドに吸い上げることによって、実際あこの機能ってこんなふうに使われてたんだとか、うん、満を持して入れた機能が全然使われてないとか、
ほうほうほう、
でなんかおまけ的なものがこうすごい使われてるとか
残念ですね。
あとせっかくこういういい機能があるのに、なんか他のやつを組み合わせて使いにくいのにそうやって使われてるとか、
うん、
まあ、まるでうちのオフィスとかね、
そ
ういう感じですけどね。はい、
はい
はい、そういったで生のデータを製品開発ライフサイクルに入れて価値を、製品の価値を上げていく、で新しいシナリオを構築していく、まあ、こういったことにもですね、うん、IoT は使えるわけです。はい、で次は今度はじゃあ IoT をですね、どういうふうにシステム構成していくかというものをですね、紹介していきますけれども、まずインターネットオブシングス、組み込み機器、もの組み込み機器ですね、一番左からいきますけれども、組み込み機器がまず登場します。でこれはデータ元であり、まあ、例えばクラウドからの命令に従って何か動いたりと、まあ、そういうものですね。でそれがクラウドにつながる仕組み、接続の仕組みですね。そしてつながってデータをテレメタリー的にですね、センサーデータ収集をして、で蓄積する機能が必要になりますね。でさらにその活用するために分析する機能が必要、そして組み込み機器がこうあるので、それを管理する機能が必要。で先ほどもあの IoT っていうところでこういろんなものと組み合わせていくっていう話ありましたけども、そこは拡張のポイントでどんどんどんどん拡張していく、まあ、こういったもので全体で IoT のアーキテクチャが構成されていくというものです、うん、
なるほど、
はい、
ただ私はあの .NET でクライアントアプリとかウェブアプリは何度も作ったことあるんですけど、組み込みの開発でちょっと難しそうなイメージあるんですけど、その辺いかがですか。
はい、大丈夫です、まあ、もちろん弊社の Azure クラウドはですね、Windows 系以外の Linux、Tkernel、VXWorks とかですね、いろんなものもつながります。ただマイクロソフトはですね、ずっと全部昔から組み込みのプラットフォームを提供しています。ちょっとお聞きします、 マイクロソフトが組み込み向けに OS を提供しているっていうのをご存知の方、手を。あ、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。この三角形、上の方が例えば、FA 機器とか、ATM とか大きなものですね。で、下の方に行けば行くほどちっちゃなものになっていきます。一番上、7とか8系の組み込み向け OS、 そして、その次のモバイルと書いてあるのが、昔 Windows C って言ってですね。それからその下、これインテルのクォークっていう CPU 向けに Windows 8のカーネルが今出てる、 Windows on Devices とか Windows for IoT って言ってる領域です。まあ、この結構下の領域まで実は Windows のランタイム下がってきてます。でさらに IoT の場合はセンサーのデータを収集したり、ただモーター回したりとか、ね、単純にこうちっちゃなデータをネットワークで送ったりっていう機能で、さらにハードウェアちっちゃいの でコストも低いので、そんなに潤沢なラムがない、例えば数十 KB しかありませんみたいな、そういう世界は .NET マイクロフレームワークというオープンソースのファームウェアを提供しています。これを使うとですね、まあ、これ見ると下から上まで IoT に必要なものは一通り、提供していると、
でもやっぱりインターネットオブシングですからね、クラウドにつながないといけませんね。その辺もなんか開発難しそうですけど、
井上さん、あれですよね、ビジュアルスタジオ使ってますよね。
ビジュアルスタジオ使ってますね。
C シャープも大丈夫ですね。
使ってますね。
でしたら、マイクロフレームワーク使ってできます。で今これからですね、こういうボード、これは GH エレクトロニクスって会社のフェズスパイで、フェズスケルビーノネットっていう、組み込み制御向けのボード、ドットネットマイクロフレームワーク対応のボードです。これとそれから温度湿度センサー、温度湿度センサー、ちょうど冒頭に紹介したあのデモで使ってたセンサーですね。であと100ボルトのリレー、これを使ってこれと Azure を組み合わせたシステムを、まあ、簡単5分間クッキング的に、
5分ですか、
開発をするデモをお見せしたいと思います。ビジュアルスタジオ、これビジュアルスタジオ2013です。これに SDK を入れるとこういった組み込み機器の開発ができるようになります。で、先ほどセンサー見せましたよね。このツールボックスにセンサーが入っているので、こうやってドラッグアンドロップしていきます。
もう GUI で開発できるんですね。
そうですね、これさっき見せた、でそこにもくっついてるセンサーですね。
センサーですね、
それからリレー
ですね、
ありましたね、
ポンと貼り付けただけ
で、さっき見せたあれがですね。
でも繋がってないですよこれ。
あ、そうですね、これだと繋げないですね。でも大丈夫です、右クリックでコネクトオールモジュールってこういうふうに繋げればいいと、じゃあ早速繋ぎますね。でもこれここまでやっても間違えることあるんでね、ちょっと見ててもらいますね。
今ここで何やってるんですか。
あ、はい、これからですね、温度を収集してクラウドに送ってで、30度を超えたら、リレーを100ボルトのリレーをですねオンすると、ちょっとこれガチで感電する恐れがあるのでちょっと危険なんですが、
本当に命がけらしいですね。なんか、
まあ、私100ボルトごときじゃ死にませんけど
普通にどのくらいで死ぬんですか。
人間200ボルトは一発でいきます、
ね、一発ですか、
弱い人だとでも 4,50 ボルトでやばいです、ね、
なるほど、いらない情報ですね。
そうですね、でリレーがオンになるとこのライトがつきます。ちょっと待ち
ね、じゃあ皆さんこちらのライトを見てくださいね、
でプログラムは、右クリック Go to Code でプログラム書いてるとですね、やっぱり5分じゃ無理なんですが、ざっくりもう詳しい話はしません、ネットにつないで、クラウドにつなぐライブラリを初期化して、センサーのデータを収集するで、2秒単位で、タイマーを起動して、そのタイマーで計測したデータをクラウドに送る、まあ、15行ぐらいです、でここでですね、通常の、デスクトップとかですね、同じようにスタートをやりますでそうすると、まあ、イテレーション012っていうふうに表示されてますね。で今 USB でこのボードをつないでと、でそうすると認識をして、先ほどお見せしたボードにアプリケーションをダウンロード デプロイ始めます。
あ、もうこれだけでデプロイできるん
ですね。そうですね、今デプロイ中ですね、
はい、普通にドットネットでアプリケーション実行しているぐらいのイメージですね。
そうですね、
デプロイだと出ましたね、
はい、今必要なライブラリーを、はい、あでブレイクしましたね。
あ、これブレイクしました、は
い、これ今赤いボードで動いてます。そしてステップ実行なんかもできます。
お、すごいですね、組み込みでちゃんとブレイクポイント貼って、
はい、そうですね、はい、あとコードマップとかね、ああいったものも使えます。で、あと実行をやると今 24.8 度っていうふうに表示されてますけども、もうちょっとで今リクエスト201ってなってる、うん、じゃ あの井上さんちょっとセンサー触ってもらえますか、
はい、じゃあ私がちょっとセンサーを触りますね、はい、これ触ればいいですか。
はい、触ってればいいです、はい、
今触ってます。
はい、触るとと温度が
これ私の手が冷たいからですかね、
まあ、心があったかい人はね手が冷たい。
そうですよね、
はい、私が触ると一発で上がるんじゃない
かな。じゃあちょっとやってみますか、
はい、意外とですねスピーカーこういう普通に見えてかなり緊張してて意外と手が冷たくなって
る人
ですね、はい、はい、あ上がってきましたね、27度ですね、もうちょっとですね、
はい、
はい、このデモやるときはこの間が嫌なんですけど、もうすぐ28度、うん、
まだ28度ですね、
はい、
これは我々の手が冷たいのが原因ですかね。
そうです、はいはい、あとかなりここ空調が効いてるので、はい、もうすぐですね
29度まで来ましたね。息を吹きかけてますね、はい、
もうすぐですね、
はい、なかなか29度ぐらいに設定しておけばよかったですね。失敗しましたね。
もうちょっとですね、すみません、もうちょっとしばらくもし
れません。ただちょっとコードを見ると分かると思うんですけど、普通にドットネットのアプリケーション開発ですね、ウェブアプリケーションとかクライアントアプリケーションを作ったことがある方だったら組み込みの開発っていうのも結構簡単にできるんですかね。
はい、できます、うん、もうちょっとあと
本当にですね、今 29.96 まで来ましたね。これ15ぐらいですね、今。
やっぱリアルの世界なので、はい、ままならないという。
まあ、本当に動かしてるっていうことで、ちょっと はい、ご了承ください。息吹かけ。ずいぶんなんかちょっとレトロな感じがするんですけど、ハイテクじゃないんでしたっけ。
本気で、すいません、ハイテクです。
29.91 まで来ましたね。あともう本当に気持ちです。7。
ちょっとなんか下がってきましたね。でこれ30度いかないとデモが終わらないというですね、恐ろしい。
これ
ちょっと
29.75 までいってますけどね。
ちょっとあれですね、このデモ自体が動かない恐れがを心配してたんですが、それどころではない状態ですね。
29.82 ですね。太田さん、ちょっと時間かけすぎじゃないですか。
時間かけすぎですね。すいません。
29度ぐらいにすればですね。
そうしましょうか。
あ、今から変更します。
ええ、C シャープなんで簡単ですから。はい、ここですね。30度、28度ですね。
お、すごい簡単に、はい、簡単には先にやればよかったですね。
クラウド側も実は30度設定なので。
なるほど。
ちょっとそ、腕まくりしてるからですね。
どうですかね、はい、今デプロイですね。
すみません、 ここで5分でサクッと終わらせる予定だったのが
なんか
ちょっとやばいですね。
さっき5分間かけておっしゃってました。まあ、実行までは5分で
いい。ちょっとデプロイがエラーになっちゃいましたね、はい、ちょっと待ってですね。はい、あ、本当だ、本当ですね。あれ、なんだこれ。
ちょっとさっき行きました。
確かに、ちょっと待ってですね。これだと本当にダメですね。はい、ありがとうございます。これは仕込みじゃありません。すいません。
今デプロイしてますと。
はい、
もう触っておいてください
、ね、
さっきの触ってお
いてください。あ、そうですね、触っておいてください、
はいはい、今デプロイしてますと、
はい、はい、まあ、リアルな世界は思い通りにはいかないんですね、うん、はい、でこれも IoT の醍醐味ではあります。言ってやっぱり実際やってみないとわからないっていうのが IoT の世界です。
これでまた上がってますね。今また 26.5 ぐらいですか。
ちょっと大ちゃん、手冷たすぎない、う
ん、あ、すいません、じゃあちょっとチェンジで。
やばいですね、これやってると残りのものができない。
これでダメだったらちょっと次行きますか。
そうですね、
ちょっと時間がありまして
、何のデモだか分かんない。もうちょっとですかね、今の上がり方からすると。
ついてますよ。
あ、もうついてます、はい、あ、28度です、ね。はい、で30度を超えましたね、
はい、ありがとうございます。
はい、ここでプッシュ通知来ました。これはクラウド側でプッシュ通知30度超えたら行くようにというのが仕込まれていて、まあ、それも10行ぐらいで書いてます。で、今の温度を今度は、ストアアプリで表示をしています。で、シグナル R っていうプロトコルでリアルタイムでクラウド側からこの PC にですね、リアルのデータを投げてると。その仕組みを作っても大体全部でこの組み込みの方も入れて、そうですね、4、50行でできちゃいます。で、慣れると45分ぐらいで作れるという、まあ、そんな感じです。皆さんですね、ぜひお試しいただければと思います。で、一番時間かかってるのはこのナラセグの UI ですね、作るところね、はい、はい、ということでようやく終わりました。
ちょっと先に行きましょうね、
はい、はい、そしてデモが終わって、
はい、はいはい、で、ちなみにさっき Web API にアクセスしてたじゃないですか。
はい、 Web API でやってましたね、はい、
ただあの API でやっぱり IoT だと組み込みのデバイスがどんどん増えてきて、大量のデータをこうストリーミングでクラウドに送ってくるっていうシナリオがあると思うんですけど、はい、そういうのにも対応できますか、
ね、いや、なかなか難しいですね。
そうですよね、
はい、どうしたらいいんでしたっけ。
そこで便利な機能が Azure には搭載されています。イベントハブっていう名前です。ぜひ今日覚えておいてください。多分あまりご存じないと思います。これイベントハブを使うとですね、まあ、要は組み込みの機器から送られてくる大量のデータを取りこぼさないように、受け皿として動いてくれる、こんなサービスなんですね。で、ちゃんとクラウド方のストレージに蓄積をしてくれます。なんでちゃんと大量データだって扱えるんです。で、ここのスライドに書いてある通り、毎秒数百万件、こんなレベルでちゃんとメッセージを受け取れるようになっております。じゃあこれちょっとデモでご紹介したいと思います。切り替えますね。こちらもご存知の方多いと思います。 Azure の管理ポータルです。この管理ポータルからちょっとイベントハブを作ってみますね。よいしょ。これで新規でイベントハブ選びます。イベントハブを選んで、イベントハブの名前を、まあ、MSC2014、まあ、こんな感じでつけます。つけました。で、作成。で、これだけです。これだけでもうイベントハブが Azure 上に構築されました。じゃあこのイベントハブに対して今度はメッセージを送りますね。メッセージを送ります。どんなメッセージかと言いますと、こんなメッセージです。まあ、デバイス ID とテンパレチャー、温度ですね。温度を、これを JSON 形式でイベントハブに対して送ってみたいと思います。じゃあ、アプリケーションを実行します。こんなアプリケーションです。ただ、イベントハブだけだとちょっとつまらないので、API の方にも送っています。で、パラレルで、同時に10個のメッセージ、まあ、先ほどのメッセージをクラウドの方に送ります。じゃあ実行しますね。この送信ボタンを押すと実行します。今実行中です。先ほどのデバイス ID であったりテンプレチャー、温度ですね、温度といった情報を今まとめて10個送ってます。まあ、ちょっとメッセージの数が少ないんであれですけど、まあ、こんな感じで終わりますと。まあ、これぐらいはただ誤差ですね。じゃあ次にこのメッセージを100にしてみましょうか。100にして実行します。まあ、実際はちょっとクライアント側の処理も入ったりしているので、あとまあネットワークも介しているので、ちょっとというかまあそっち側で結構遅延が発生してますけど、まあこれぐらいですよね。まあ、数秒単位です。じゃあ一気に1万に増やします。一気に1万に増やしました。で、これ実行時間今出てますけど、でちょっとこれもやっぱり1万メッセージを送るためにクライアント側の方でちょっと負荷がかかってますけど、イベントハブだとこんなレベルなんですね。もうすぐにデータをクラウドに保存できますと。まあ、本当は私の PC1 台で今やってるんですけど、本当はいっぱいこうデバイスを並べてやった方が良かったんですけど、ちょっとそこまで予算がないと言われたんで、今日は私のすみません PC1 台でやらせていただきました。 Web API はまだ全然返ってこないですよね。まあ、先ほど申し上げた通り、よいしょ、送りますね。 100万ぐらいを1秒間で処理できる、数百万ですね、数百万を1秒間で処理できるようなイベントハブ、ぜひ覚えておいてください。ただ、まあ、受け皿があってデータが蓄積できるのは分かりましたと。といってもですね、まだまだありますよね。データをセキュアにクラウドに上げるですとか、分析していく、管理する、これを皆さんが一個一個カスタムで作っていくとなかなか大変だと思います。ですので Azure ではインテリジェントシステムサービス ISS と言ってるんですけど、 ISS ですと言ってるんですけども、これも IoT 向けのソリューションみたいなものです。もう ISS で全体をカバーします。先ほどの IoT のアーキテクチャの全体をカバーする、そんなサービスになっております。そしてもちろん蓄積されたデータは先ほどのパワーマップですとかパワー BI とか使って分析していくことができます。ちなみにさっきパワーマップをお見せしましたけども、パワーマップってもともとはだいたい地図で、地図の上に何か載ってるみたいなものが多かったんですけど、最近パワーマップの方拡張されてまして、今回は施設ですね、この施設に対してマッピングするっていうデモをお見せしました。でもちろんさらに蓄積したデータを Azure マシンラーニング、もう今回の MSC ですとかなりキーワードで何度も出てきてますので、あれですけども、機械学習をするサービスになります。まあ、機械学習って言ってるのは単純に今のデータを使ってデータを分析するだけではなくて、将来ですね、将来こんなことが起こるだろうという予測分析になります。予測分析ですから、そこを間違えないようにしてください。ではデモに移ります。この ISS とマシンラーニングを使ったソリューションがあるので、それをお見せしたいと思います。ティッセンクリップさんっていう欧米では結構有名なエレベーターの会社なんですけども、いっぱいエレベーターを管理してますと。でワールドワイドで管理してます。でそのエレベーターのモニタリングのアプリケーションがこちらになります。モニタリングのアプリケーションです。で数字出てますよね。数字出てるのはこれ今動いてるエレベーターの数ですね。世界中のエレベーターをモニタリングするって結構大変ですけど、でこれはアプリケーションこんな感じでどんどんスクロールしてディテールが見れるようになってます。でこのエレベーターのデータっていうのは ISS のエージェントを使ってます。先ほどの ISS では組み込み向けにエージェントを提供してます。ですのでエレベーターの方のセンサーデータですね、温度湿度ドアの開閉とか上下とかそういったセンサーデータをすべてクラウドの方に蓄積しています。 ISS のエージェントを使ってます。ではもう少しディテールを見てみましょうか。そうしますと色がちょっと1個だけ違いますよね。色が1個だけ違うところはこれ実はワーニングが発生してるんですね。今ワーニングが発生してます。このワーニングはエレベーターが故障しているわけではないです。エレベーターが故障しているんではないんです。よろしいですか。エレベーターが近いうちにこれ故障しそうだっていうことを予測しているんです。でこれちょっとクリックしますね。そうするとまだ故障しないんで、右下の方をご覧いただくと分かるんですけど、右側です。エレベーターはちゃんと動いているっていうのが確認できます。ちゃんと動いているんですね。動いてはいるんですけど、とこの2番をクリックするとどうもプレディクティブヘルスのところで、メンテナンスすると 100% になるんですけど、これが落ちてきていると、要はもう少しで故障するんじゃないかなっていうのを予兆しています。どこから予兆しているかというと、先ほどお伝えしたセンサーのデータですね。いろんな関連性のあるセンサーのデータをもとにこの予測をしております。例えばエレベーターが上がった下がったとか、そういうデータです。じゃあ分かりましたと、故障しそうだと。じゃあ今度スケジュール立てないといけないですね。でスケジュール立てるときには、エレベーターで大体定期メンテナンスがあるじゃないですか。定期メンテナンスがありますけど、この定期メンテナンスのタイミングだともう壊れている可能性が非常に高いというのがこのグラフで表現されています。ですのでこのスケジュールドメンテナンスの前にできるだけ早いタイミングで、実際にメンテナンス要員を派遣してエレベーターの不具合を見ていこう、こんなシナリオでですね、利用できるようなソリューションになっています。これが ISS とマシンラーニングの予測分析を使ったアプリケーションになります。ではちょっとスライドに戻りますね。 で、先ほどマシンラーニングに関してはこの後、ちょうどこの後にですね、セッションがありますので、もしご興味ありましたらご参加ください。ということでと思ったんですけど、なんか太田さんがいないですね。あれ？太田さんどこにいました？
はい、現場、はい、私、はい、現場の太田です。
あれ、はい、太田さん今どこにいるんですか？現場ってどこですか？
私はですね、今、はい、エキスポ会場のアジュールシティの前に来ています。
アジュールシティですか？
はい。
何ですそれ？
はい、マイクロソフトはですね、 IoT への取り組みをですね、見て触っては困るんですが、はい、体感していただく
触っちゃダメなんですね、
はい、触っちゃダメですね、はい、体感していただくジオラマを作ってですね、皆さんに IoT を感じていただくという取り組みをやっております。今電車が走ってたりチカチカしていたりしていますけども、こういったものをですね、IoT とこう連携したものをですね、システムとして見せるというものです。こちら、品川の方のマイクロソフトのオフィスの30階かなで、これから展示されていく予定ですので、マイクロソフトのオフィスにいらっしゃった方はですね、ぜひ、見て触らないで体感していただければと思います。それから冒頭で見せたデモの、センサー、ここに1個あります。見えてますかね。あとそのカメラのちょうど裏側に、もう1個センサー、4つ目のセンサーがあります。こちらですね、セミナーの合間に皆さん IoT キット体験コーナー、それから Azure City のコーナーにいらして、見ていただければと思います。
太田さん、電車にはセンサーついてないんですか？なんか下の方で電車みたいなのが動いてますけど、
まあ、将来的にはつくんじゃないでしょうかね、はい、
ぜひ将来的にですね、はい、ぜひ電車にもつけて、こういう電車が故障で止まるとか、そういうことがないようにしてもらいたいですね。
そうでした、はい、電車予兆ですね、はい、予兆制御とかね、保全とか、はい、いろいろここで実際にこう、
はい、
はい、そんな感じです。ちょっと言葉詰まっちゃいました、はい、
そろそろ戻ってきていただいていいですか、ね、
そうですね、はい、セミナールーム戻ります。はい、
戻ってください。
本当に、はい、皆さん、すいません、会場の皆さんありがとうございました。
あ、すいません。でちなみにですね、さっき太田の方がウェアラブルデバイスを身につけていたじゃないですか、一番最初冒頭でお見せした。ウェアラブルデバイスのには実はセンサーの情報が載っていて、その情報が今ここに表示されています。これでも加速度センサーなんですね。加速度センサーで、あと XYZ ですね、の軸で表示しています。今ダッシュで戻ってきていると思うんですけど、加速してないっていうのが分かりますね、これ。要は加速してないっていうのが分かります。それで戻ってきてくれると嬉しいんですけど、まだ戻ってこないですね。でちなみに今稼働状態になって、正常に稼働してますになってますけど、まあ、異常な動きをするとこれが異常状態っていうふうに変わります。これもマシンラーニングを使って、お、加速してくださいよ太田さん、そんなゆっくり歩いてるんじゃなくて。本当にね、そうなんですね。はい、
はい、はい、
はい、ちょっとお待ちください。はい、こちらもですね、我々これが終わった後に Azure City の付近いますので、詳しい話はそちらで、お聞きいただければと思います。あと今これアプリケーションで表示していますけども、ウェブアプリでピュッとやると、これまでの結果がグラフで表示がですね、履歴で見えます。で先ほど井上の方からありましたけど、
だいぶ疲れてますね、大丈夫ですか？
ここでこれはグリニッジ標準時ですかね、ここに走行状況で、異常とかですね、そのあたりが見えるというふうになっています。
なるほど、
はい、はい、ということで、シートの方に戻りましょうか。はい、次ですね、実例で見る IoT ということですが、いくつか事例をご紹介していきます。まあ、昨日のセッションでもですね、
キーノートでも紹介されていましたけども、医療機器、産業機器向けの予兆診断サービス、これが日立ハイテックさんから提供されます。それから、FS 営業機器、トップ2社、三菱電機様、それからオムロン様で、FA 系のですね、IoT ソリューションが提供されていきます。取り組みが始まっています。それから、大手プリンターメーカー様でですね、レシートプリンターですね、こうクラウドにつないで、電子レシートどこでも見れるとかですね、あとは小型プリンターの消耗品とか、あと部品の保守、まあ、そういったサービスもですね、今企画されています。もうすぐ多分アナウンスあると思います。まあ、今、医療、FA、リテールときましたね。それから今度はすでに活用しているという話でも、昨日のあれはキーノートで話あったかと思いますけども、ロンドンアンダーグラウンドですね、地下鉄、それから、柏市柏の葉、それから、竹中工務店様、まあ、そういったところも、これは、インフラ系ですね、生活のインフラ系、基盤系の IoT ということで、すでに取り組みが始まっています。
ちなみになんかもう一つデモをご用意してるんですけど、これはちょっと今日は厳しいですか。
何でしたっけ。
あ、これ
これ、
はい、
はい、はい、あ、そうだね、
はい、
はい、ということでですね、ちょっと待ってください。一通り話したので、はい、で、ではまとめに入らせていただきます。今ご紹介しましたけども、まあ、冒頭からですね、こういうセンサーを設置して、皆さんが普段お使いのエクセルとかですね、ここでこうデータを表示できるといったようなものから始まり、手軽に開発ができる、それから事例を紹介というふうにやってきましたけども、すでに IoT っていうのはですね、まあ次の時代のものではなくて、もうすぐ身近なもの、取り組んでいくべきものかなと思います。うん、それから実際に気がつかない間に、多分皆さんの周りにも IoT のサービス等がですね、入ってくるのかなというふうに思います。それから開発の、すごく簡単な開発のものもお見せしましたけども、Microsoft Azure、それから .NET のスキルでですね、IoT のシステムをすぐにでも開発が可能です。ということをお分かりいただけたかなと。で、どうです？できるようになりました。
そうですね、まあなんとなくできそうかなって気はするんですけど、じゃあ次何しようかなっていう、そんな感じです。
そうですよね、
はいはい、
このセッション聞いてみんな IoT ができるようになったら、それはそれで素晴らしいんですが、はい、そんな皆さんにですね、組み込みクラウド開発を同時に開発できる IoT キットの提供を今、準備中です。はい、センサー付き、まあ、さっきですね、我々温度を上げるので非常に苦労しましたけども、あれやっぱりね、やってみないとわからない。あと、ね、あの冒頭のデモもね、まだあんまり興味なかった感じなんですけど、面白いですねって初めて言った。
そうですね、昨日の夜初めて言いました、ね、はい、ちょっとやってみたいと思います、
はいはい、やっぱり実際のハードを使って IoT を勉強していくってすごく重要なんですね。ただ、うん、組み込み技術者の皆さんは IT のネットワークとかクラウドよくわからない、 IT 系は組み込みよくわからないっていうふうになってるかと思います。このキットを使うとですね、ドットネットマイクロフレームワーク対応の若松通商さんから発売する、まあ、9000円ぐらいのボードになりますけども、そのボードと、それから弊社のマイクロソフト Azure、 それと、ビジュアルスタジオを使って開発する、で MVA マイクロソフトバーチャルアカデミーっていうオンラインのコンテンツで提供して自学実習、それから我々から提供するセミナーとですね、ご活用いただいて、ステップバイステップでつないで計測して蓄積して分析して表示活用する、
まあ、そういう感じですね、はい、一通りできるんですね、 IoT にしての、
はい、そうです、はい、まあ、あの逡巡してた井上さんも大丈夫ですね。
ありがとうございます、
はい、
ちょっと試してみたいと思います、
は
い、
で、まあ、1万名って書いてますけど、これは MVA でですね、あのオンライン学習していただける人が1万人ぐらい以上やっぱりいてほしいなという希望を込めて1万人と書いています。それ以上、まあ、10万人100万人ですね、 もう望むところでございます。でご興味ある方はですね、aka.ms/iotkitholというサイトを用意していますので、ここで今こちらのサイトもですね準備中なんですが、新しい情報が出次第ですね順次アップデートをかけていきますので、こちらの方をご参照いただければと思います。提供時期は11月の中旬を今予定しています。はい、まあ、そんなところですね。他に何か言い残したことはありませんか。
そうですね、さっき太田さんの背中についてたセンサーあるじゃないですか、はい、あれ加速度センサーでしたけど、あれどういうものに使えるんですかね。
あ、はい、あれはですね、例えば車のエンジンにですねセンサーをつけていたらですね、それをこう収集していって学習モデル ML、うん、マシンラーニングで作って、で、エンジンが このままいくと 不調になるよとか、あと部品そろそろ交換しなきゃダメだよとか、そういったのができたり、あと先ほど電車でね、うん、やってましたけど、あとはエスカレーターね、ロンドンアンダーグラウンドのエスカレーターをやってるし、あとティッセンクルップのデモもありましたね、
はい、先ほど、はい、
あれも、実際にはセンサーですね。結局、まあ、振動を計測するのは加速度センサー、うんうん、あとは動きだったらジャイロセンサー、まあ、実はついてるんですよね、まあ、そういったものにですね使えます。でそこをですね実物で、ね、IoT やるのはなかなか難しいの で、
うん、
そうですね、こういったねハードウェアプロトタイプ的に置いてますけども、これでいろいろお試しいただければなと思います。
はい、じゃあ私から、はい、もうこれ皆さんご存知だと思うんですけど、ビジュアルスタジオブースで抽選会もやってますので、ぜひお立ち寄りください。あと結構 MSDN サブスクリプションをお持ちの方が結構多いと思います。ですけどあんまり使われてないんですけど、 Azure 無償枠というのがあります。毎月毎月無料で使える無償枠があります。 Ultimate だとまあ1万5500円ですけど、 Pro だと毎月5500円、年間だとまあ10万とかいう単位で使えますから、ぜひこれもすぐにアクティブ化して Azure 使えますから、試してみていただければと思います。はい、
はい、まあ、以上で我々のセッション終わりになりますが、 IoT を構成する組ちっちゃなところの組み込み機器から雲の果てまでですね、必要なテクノロジープラットフォームベンダーとして全て提供しておりますので、ぜひご活用いただければと思います。はい、以上で我々のセッションは終わりにさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。